お読みさせていただきました、このマタイの福音書からですね、なぜ隠してはならないのかという題で、神様からのお語りかけをご一緒させていただきたいと願っています。よく開かせていただく箇所でありますけれども、考えてみますとですね、この25章の一節、それで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようですと、そのように始まりですね、そしてこのタラントを預けて、しもべたちに預けて旅に出る主人、そしてなんとさらには31節からは、人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きますと、有名な箇所ですよね。そしてこの右に招かれた者、天の御国に預かりなさい、あなたは私を訪ねてくれたから、主よ、私がいつそんなようなことをしましたかと言った時に、最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのだ。まさにこの終末の予言が最初から最後まで記されている、そういう箇所であるわけでありますけれども、このところから神様からの語りかけをご一緒したいと願っています。終末における救い主イエスキリストによるメッセージ、明確なメッセージ、それは私は再び来るということであります。地に正しい裁きをなし、そしてご自身の民を迎えるために主は再び来られる、間違いのない約束では、いつ主は来られるのかというなら、それは断定できません。ある程度は予測はつくでしょうけれども、断定することはできない。なぜならイエス様ご自身がそうおっしゃっておられる。私も知らない、ただ天の父だけがそれを知っておられる。断定することができない、それは何故にというなら、神様は愛なるお方ですから、神様は未来についてはオープンなお方、開いておられるお方。私たちは決して運命に支配されているものではない。どんなに私たちが神様から例えを離れようとしたしましても、悔い改めるならば、神様は許すと、未来を変えることは可能なんだという。エゼキエルも本当に父の罪を子は負わないとかですね、そんなことが今デボーションの中で私たちは確認をさせていただいてますけども、神様はそのことを繰り返し繰り返し語っておられる。ヨナも神様から背を向けて、神様が示す方向とは反対の方向にと、けれども彼が神様に向き直すときに、あるいはどんなに神様から離れたニネベの人々と出会ったとしても、悔い改めるならば神様は許される。神様は私たちを裁くために裁かれる、裁きのために裁かれる方ではない、許しのために裁かれる。ですからキリストの再臨ということについては、主は必ず来られるということ、これは断定的なことでありますけれども、しかし いつ来られる云々というようなことについては、断言することはできないという。私たちは聖書に聞く私たちは分からないことは分からないと知る勇気を持たなければならない。けれども断定し始めていくときにですね、それは一線を越えると限りなくカルトに近づくというようなことであり、神様が開いてくださるまで私たちは分からないことは分からないこととして一線を越えないという謙虚さをも持たなければならないということでありますけれども、今日このところから神様からのメッセージをご一緒したいと、週末の予言、悔い改めるならどんな罪をも許す、だから私のもとに来なさいっていう、未来は私たちの前に開かれているんだ、決して私たちは運命に支配されているものではないんだ、その聖書のメッセージの土台の中で今日神様からの語りかけをいただきたいと願っています。そうした中でですね、今日特にスポットを当てさせていただきたいのは28節からであります。だからそのタラントを彼から取り上げてそれを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そして泣いて歯ぎしりをするのです。皆さん、ここですね、なかなか牧師としてはですね、勇気がいる箇所であります。開くのには勇気のいる箇所であります。なぜならば牧師としては兄弟姉妹たち、本当に毎週神様の前に近づくそういう兄弟姉妹たちを祝福したい、そうした中で、もちろん生徒を整えるのが牧師の働きだとエペソ人の手紙に記されていますけれども、この箇所はですね、祝福というよりもむしろ裁きの箇所ですよね。故に本当にここを開くときに勇気が必要です。ここを開いてですね、時にもう先生、私つまずきました、もう来ませんと、なるとですね、牧師があんな聖書の箇所を開いたからだ、開かれたのはこの神の国の奥義とおごそかさがここに書かれているわけですけれども、しかし、もうつまずきました、となると牧師は開けなくなってしまう。そうすると人間を恐れると罠に陥るではありませんけれども、まさに、教会は神様を恐れる礼拝から遠ざかるものとなり、サロン化してしまい、そして教会から清さが失われて、人間の技が横行し、神様の臨在が感じられなくなる、聖霊の働きを感じられなくなってしまう、神の国の価値観が受け取れない教会になってしまう。どうするならそれは決して神の教会では、神の御心ではなくなってしまう。それいたしましても、この28節から30節、正直聞きたくないような、神様は一体どうしてこんなことを語っておられるのだろうかというような箇所でありますけれども、とっても大切なメッセージが隠されています。だからこそイエス様も曖昧にすることができない。それゆえにストレートに、この28節からの言葉を語られたわけですけれども、そこをご一緒したいと願っています。まさにそれがですね、今日の、テーマでもあるわけですけれども、なぜこのしもべは隠したのか、 一タラントを授かった者はなぜ隠したのか、何を隠したのか、あるいはなぜ隠しては隠しておくべきではなかったとありますけど、なぜ隠しておくべきではなかったのかというような、そんなことをご一緒したいと願っています。まず最初に、そうした中で、皆さん、主人を誤解するということは恐ろしいことですねということを、ここでご一緒したいと思っています。主人を誤解したしもべとは誰かというならば、それは主人から、旅に出かける主人から1タラントを託されたしもべでありました。どのように誤解したのかというと、24節25節であります。ところが1タラント預かっていた者も来ていった、ご主人様、あなたはまかないところから取り取り、知らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。それで私は怖くなり、出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。怖い方だと私は知っていましたので、本当に主人はそのような怖い主人だったのでしょうか。15節を見ますと、彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡して、それから旅に出かけたと記しています。他のこの2タラント5タラント託されたものは、この本当にご主人が自分に信頼して託してくれたもの、いうならば2億とか5億というふうにこう言うことができるでしょうか。1日1デナリ、そして1タラントとは6000デナリですから、6000万円、まあ、1億としたら1億、2億、5億託されたっていう。まあ、他の2人はですね、その主人が自分に大きなお金を託してくれたこと、信頼して託してくれたことを喜んで、その期待に応えようと、いそいそと出かけていったと、そういうわけであります。そうした中で、この能力に応じてということは、とても意味の深い内容だなと思いますね。能力に応じて。私は忘れられない思い出があります。小学校の低学年の時に父が自転車を買ってやるということで、兄と3人でですね、自転車屋さんに行きました。で、兄はですね、26インチの自転車を買ってもらってですね、で、私は、弟の私はですね、24インチなんですよね。なんで兄と同じにしてくれないのかというのでですね、これでこう、我が物の秀樹君はそうですね、ダメです。じゃあ乗ってみろって言われて、26インチにこう、乗った時に足がつかなかった。それで納得をしたわけですけども、一番ふさわしいもの、それぞれの能力に応じて、そこには愛が、今日のこの修法の牧師の書斎からに、まあ、印象深いあのお話があったものですから載せさせていただいたんですけど、電車に車椅子の男の子が一人で乗ってきてっていう、その時みんなそっぽを向いているようなそんな雰囲気っていう、会社から帰る途中の電車に車椅子の男の子が一人で乗ってきた。車内は割と混んでいたので、ちゃんと降りられるかなとは思ったけど、そのまま読書を続けていました。電車が終着駅に着きました。ホームと電車の間に結構大きな段差があったので、危ないと思ったけれど、嫌がられるかもしれないので、手伝うことはせず、車椅子の後ろに立つだけにしました。まるでは中年のサラリーマンと OL が数人メールを打っている茶髪の兄ちゃんがいましたが、全員興味なさそうにそっぽを向いています。ちょっと苦労していましたが、車椅子の男の子がホームに降りようとしたとき、車椅子が大きく傾きました。 すぐに手が出せるようにあらかじめ後ろにいた私は支えようとして車椅子に飛びつきました。その時周りにいた人全員が一斉に車椅子に飛びつきました。男の子もびっくりしていたけれど、私は中年のおじさんと頭をぶつけるし、OLさんはブランドのもののバッグを踏まれるし、茶髪の兄ちゃんは携帯を落っことしているし、知らん顔して皆同じことを考えていたんだと思う。男の子がホームに降りた後、みんなちょっと照れくさそうにして無言で改札口に向かいました。改札口を出た時、なんだか急に優しくしたくなって両親に電話をかけたんだけども、本当にこれが天の父なる神様、聖霊様、子なる神様イエス様の気持ちじゃないかって思うんですよね。それぞれに能力が賜物を与えられて、しかし何かあったら助けようとっていうような、そんな父の姿がここに描かれてるなと思うわけでありますけれども、それぞれの能力に応じてというのは神様の愛であります。けれどもこの時1タラントを委ねられていた人物はおそらく横と比較したのでしょう。そしてなんで私はとなったんでしょうね。すなわち彼の価値観は神の国に使えるしもべ、王に使えるしもべでありましたけれども、今なお彼はこの神様の恵みの支配、神の国に流れている価値観に生きているのではなく、この世の価値観に引きずられて生きていた。主人は、私が他のものよりも主人は私が劣っていると思っているんだ。こいつに、たくさんのものを託したところでどうせ失敗するかもしれない、もう全部なくしてしまうかもしれない、そんなお考えなんだろうか。私が他のものよりも劣っていると思っているので1タラントなんだ、他のものは2タラントであり5タラントなのに、私は信頼されてないんだ、よく思われてないんだ、だからこんな嫌味なやり方で私を恥ずかしめようとしているんだ。そうした思いが先ほど読ませていただいた24節になったのではないでしょうか。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。それで私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。実際はどうかと言うなら、父なる神様の心は本当にしもべたち、自分のしもべたちそれぞれを喜んでいる、それぞれがユニークな存在で、皆尊い、かけがえのない存在、それゆえに、愛のゆえに、それぞれに応じて託した。主人の留守の間も、しもべたちが喜んで働けるように、人生を楽しめるように、神様の恵みを感謝して過ごせるように。ですから、神の国を治められる父なる神様の心を誤解することなく、理解することは私たちの生涯においてとても大切なことであります。そうでなければ人は自分の評価を自分で引き下げて自分を縛ってしまう。そして自分を縛っているその同じ縄で隣人を縛り、コントロールするような雨になってしまいます。皆さん、神様が私たちの人生を評価する基準は 何でしょうか。神様が私たちの人生を評価する基準、それは評価の基準は能力ではありません。能力というものは神様からのプレゼントです。それぞれ違う。それは神様が私にちょうど良いものとしてくださったんだ。それが多いから少ないからといってそれは問題ではない。比べるものとは違う。神様、そして中で、神様が私たちに求めておられるその人生の評価の基準というのは忠実さ。あなたはわずかなものに忠実であったから。私たちがどのようなものを人生の評価の基準とするかはそれぞれでしょう。しかし神様は私たちにキリストに似るものとしてイエス様が持っておられる同じ価値観を持つように、その価値観で生きるようにと願ってくださっている。その価値観に生きれるようにと成熟することを願っておられる。もちろん、誠実に生きても結果につながらないということはあるでしょう。そうした中で、自分自身、なぜ私はうまくいかないんだろうと自分自身を内省するということは大切なこと、役に立つことだと思います。そして示されるところに従ってさらに一歩踏み出すことは大切なことだと思います。しかし私たちは第三者に対してとやかく言うべきものではありません。神様が私たちにおっしゃりたいことは、あなたは自分を能力主義の価値観で不自由に縛ってはならないということであります。私は誰だのように、母親のように、親父のようにはっていう、あるいは友達のようには、先輩のようにはっていう、私がそのように思うときに、神様はいつまであなたは、いつまでお前は、そんなこの世の価値観に縛られて不自由な生き方をしているのか。自分の功績に生きようとしているのか。私はそこから解き放つためにお前を召したのではないのか。私のものにしたのではないのかと神様はおっしゃるお方であります。あなたが怖いお方なので私は隠したのです。何故にそのような行動になってしまったかというなら、やはりこの神様が私の人生を評価する基準とは何かというのを彼はしっかりと理解していなかった。神様の私たちの人生に対する評価の基準は能力ではなく、それは私がお前にプレゼントしたものであって、お前の問題ではなく私の問題だ。それに対していかに忠実に歩んだかという、ただ私はそれを問うのだ。いつまでお前はこのような価値観の中で縛られて不自由に生きているのか。なんで比較するのか。そして足らなさを数えようとするのか。あるいは自分の功績により頼もうとする生き方をするのか。主人に対する誤解というものは本当に致命的なものだということを私たちはこのところから教えられます。皆さん、私たちは私自身に与えられたものを感謝を持って受け取っているでしょうか。私たちは感謝を持って受け取っているでしょうか。 もちろん人と違うでしょう。けどもそれも含めて、あ、神様が私の個性として、私をユニークなものとして、そのために私をこうして作ってくださって神様感謝しますと受け取っているでしょうか。二つ目でありますけれども、私は何タラントかっていう、皆さんご自分のは何タラントだと想像されますか。何タラントかっていう、これなんですけども、私ですね、どこかで、私は森は1タラントだと思いますっていう話をしたことがありました。私は1タラントだと思うんですけれどって、その時には誰々先生と比べてとかいうのがあったのかもしれませんけど、そうするとメッセージが終わった後にですね、先生やめてください、あなたが1タラントだったら私は何タラントですか、私は 0.7 タラントですか言われてですね、ああ本当に言葉には注意しないといけないなと感じたことがありました。何タラントならいいのか、いや、1タラントっていうのはひょっとすると、私は1タラントだって心の中にもし思ってらっしゃる方があるとするなら、ひょっとすると私たちは自分に対するセルフイメージが低すぎるかもしれません。どれほど神様はあなたを特別なものとして愛しておられるのか、あなたはさらに深く知る必要があるのではないでしょうか。あるいは私は5タラントだと心の中で思っていて、うふふふと思っている人がもしいるとしたら、それは本当に感謝です。けれどもその恵みの中で、私はその中で本当に栄光を神様に期しながら謙虚に歩もうとしているだろうかということを問われる必要があるかもしれません。あるいは2タラントっていう、2タラントだって思ってる人、あ、私は1タラントはちょっと低すぎるしな、5タラントのようでもないし、2タラントぐらいかな、まあいいか、横並びでいいかってこう思ってる方がもしいらっしゃって、横並びで安心している方があるとするならば注意であります。神様の私に対する愛の応答をですね、横並びで、まああの人もあのぐらいだから、神様に対する感謝の音はあのぐらいだからそれでいいかなってするならば、あまりにもそれは寂しい、横並びでいいかな。ですから、結論はどれがいいと、1タラント2タラント5タラントのどれがいいとかいうことではなくて、この言葉を通して主人である神様と私の関係というものを点検できるように、清く保つことができるように神様はしてくださっているのではないでしょうか。その時その時、人生のシーズンにおいて、私は本当に1タラントのようなものだとか、5タラント、神様感謝します、それぞれではないでしょうか。そうした中で最後このことを申し上げたくて今日開かさせていただきましたけれども、なぜタラントを隠してはならないのか、1タラントを預かったもの、彼が隠したタラントとは何か、そしてですね、このタラントを彼は隠したばっかりにですね、皆さん、どれほどひどい裁きを彼は受けなければならなかったのか、そんな裁きを受けなければならないほど彼は悪いことをしたの、何を隠したのって、彼が隠した地に埋めてしまったタランドとは何なのかということでありますけれども、先日の阪神コーチング、牧師たちが集まる、そして神の御国のために教団教派を超えて使い合う、そして励まし合う牧師のセルグループ、そういうものでありますけれども、阪神コーチングに来ておられる在日韓国人の先生のお話を聞いて本当にハッとしました。私は神様の愛を知って本当にイエス様を受け取りました、そして牧師になれたことを本当に感謝しました。けどもその中でですね、いろんなことの中で牧師になって、なんで自分は在日なのかっていう、在日の生きづらさを分かち合ってくれました。そしてどれほどその 苦しさの中で、本当に悔しさや惨めさっていう、こう日を過ごしたことかっていう。でもある時ですね、この先生はこのところの石段と、これをですね、神様ご自身から示されたそうです。石段とは何か、それは私だっていう、イエス様ご自身だ。なぜあなたは私を隠すのか。なくてはならない石段と、なぜそのあなたの人生の苦しみの中であなたは私を求めた。いや、その苦しみがあったからこそ私を求めて永遠の命に預かったものではないのか。その悔しさの中 でその時にですね、なぜ一タラントである私自身を隠すのかと問われた時に、そこで全てが開かれた。ああ、本当に全てが恵みなんだ。今まで在日韓国人ということについて本当に悔しさや惨めさや、それを隠して生きようとしてきたっていう。けども、そうではなくて、隠すこともできない。そして在日韓国人でなければよかったのにっていう。でも、このことのゆえに私は、イシタラントであるイエス様を心の内にいただいて、生涯にいただいて、これは隠すべきことではなくて本当に恵みなんだ。そしてその先生の生涯が全く変わるんですよね。これを隠したら、このイエス様を隠したら、イシタラントであるイエス様を隠したら、私が生かされている存在の意味がなくなるんだ。恵みが消えてしまうんだ。祝福が消えてしまうんだって。イシタラントはキリストであり、イエス様との出会いであって、それは隠してはならない、隠せないものなんだ。本当にアーメンというふうにこう思いました。ですから私たちは時に自分をあがなってくださったお方を隠そうとすることがあるのかもしれません。あなたは自分をあがなってくださったお方を隠してまで守らなければならない自分があるとするなら、その自分とは一体何なのでしょうか。自分をあがなってくださったイエス様さえも隠して守らなければならない自分というものがもしあるとするなら、それは一体、その自分とは一体何なんでしょうか。一つ紹介させていただいて、ドイツの話ですけれども、医学校優秀な成績を得た青年医師が町の一番の資産家の娘さんと結婚をしたそうです。彼のお父さんは子供の頃亡くなったので、お母さんが苦労して彼を大学に行かせて、そして年老いたお母さんは一人で田舎にと、彼は結婚しても貧しいお母さん、田舎のお母さんのことを恥ずかしくて、その資産家のこの家族には奥さんには話せなかったっていう。けれども本当に自分を苦労して育ててくれた母のことを思うと心がうずいてですね、あれ、彼は奥さんに言うんですよね。実は田舎に僕が子供の時に面倒を見てくれた忠実な女中がいるんだけれども、今一人ぼっちで寂しく暮らしているんだ。それで、彼女をここに呼んでやりたいんだけれども、あら、そんなにあなたがお世話になった方ならぜひそうしましょう、お世話に、できることでお世話させていただきましょう。そして屋根裏場を片付けてその老婆を迎えた。で、彼は奥さんのいない時に屋根裏部屋に入って上がっていって、そして詫びては幼い日の思い出をこう語っていたっていう。 なんか変だなと気づいた奥さんが問い詰めると、実は女中だと言ったおばあさんは、老婆は母親なんだ。そう主人が打ち明けてびっくりしたそのお嫁さんは、申し訳ありませんでしたっていう、ね、お母さん今までのことを許してください、そして一番日当たりの良い部屋にお母さんを移したということでありますけれども、イエス・キリストとの出会い、イエス・キリストとの出会いの証っていう、イエス様がこの私にも出会ってくださったっていう証は、自分をきれいに飾るためのものではありません。イエス・キリストとの出会いっていうのは、主であるキリストを証しするっていうため、その中で隠してはならないこと、隠せないこと、地に隠してはならないこと、イシュタラントとはキリストご自身だということ、このさ心に留めさせていただきましょう。そしてイエス・キリストとの私、イエス・キリストが私に出会ってくださったという証は、自分を飾るためのアクセサリーではないということ。お祈りいたしましょう。それぞれ示される光に従って神様の前にお祈りをいたしましょう。お前はいつまでこの世の価値観に縛られて人と比べようとするのか。お前はお前じゃないか。どれだけ私がお前のことを大切に思っていると思っているのか。人との比較はやめて、私がお前に与えた人生を胸を張って生きなさいとおっしゃってくださっている神様の愛を受け取らさせていただきましょう。しばらくお祈りいたしましょう。